7月27日のシリコンバレーのベンチャー部屋、今日もサクッと始めます。ちかさん、今日のお題は何でしょうか？
今日はですね、トンキアンという会社です。
ちょっと待って、もう一度言ってください。
トンキアン。
トンキアン。
T-O-N、トン。
うん。トン。
K-E-A-N で、キーンですね。K-E-A-N って書いて、キアンっていう風に発音するみたいです。はい、トンキアン。
トンキアン。
うん。
なるほど。
うん。そんな感じですね。
一瞬なんかお腹が減ってるか、豚のトンキの方が。
そっちに行くか。
そっち行ってしまいました。お腹減っております。はい、失礼しました。
でですね、2015年のサンフランシスコ創業で、この6月に50ミリオンドル、はい、50億円ぐらい調達しました。で、はい、これまでの調達金額の総額が83ミリオンドル、約90億円弱となっています。で、何をしているかというと、最近よく聞くノーコードっていうのの仲間ですね。コードを書かずにソフトウェアを作っちゃおうっていうものなんですけれども、はい、ノーコード系のものです。で、ですね、ノーコードって、コードを書かずにアプリケーションができれば何でも入るので、例えばグラフィカルインターフェースで、こうパコパコとこう図をこうつなげていくだけでアプリができますよみたいな全部入るんですけれども、割と最近はですね、もうすでにあるアプリ同士をつないでいくっていう、プロセスオートメーション的な感じで、使われることがほとんどなんですね。
なるほど。
で、それの企業向けのものです。で、プロセスオートメーションとかアプリ同士をつなぐとか言うとなんか抽象的で分かりづらいんですけれども、実は多分もうみんな使ったことがあるはずで、例えばですね、メールチンプあるじゃないですか。
はい。
で、メールチンプっていうのは、メールマーケティングを自動化して、同胞で何千人何万人とメールを出したりできるものなんですけれども、最近ものすごい多機能なんですよね。で、我々 SVOI でも使ってますけれども、はい、例えばこのセミナーに申し込んだ人にセミナー開始2日前にこのメールを送るとか、そういうプロセスが組めるじゃないですか。
はい、
あれなんかも要はノーコードで、プロセスを作ってるってことになるんですね。
そうですね。
で、はい、そのメールチンプってアプリの中で、いろんなこうプロセスをこう順番にして、 A が起こったら B をする、 B が起こったら C をする、A たす B が起こったら D をするみたいなことを、組み込めるわけですけれども、さらに他のアプリもつなげられるじゃないですか、最近。
はい、
例えばスクエアで何かの支払いをした人がいたら、そのデータを自動的にメールチンプに取り込んで、メールチンプからお手紙を出すとか、何か他のことを連絡するとか、そういったこともできるんですよね。で、そういうのが、プロセスインテグレーションなんでございますよ。
はい、
で、そんなのはいっぱいあるんですけれども、これできますよっていうのと本当に動くっていうのはちょっと別問題、
ね。別問題ですね。
はい、このスクエアとメールチンプをつなぐっていうのは、私はなんか激しく頑張ったんですけど、できなくて。
無理です。いや、今できるんだって、人ごとのように聞いてました。
いや、ところがですね、スクエア側のデータの持ち方が、ですね、クリーンアップできなくて、特定のデータがメールチンプに送られないっていう、ユーザーベースのデータの持ち方が違うっていうのがあってですね。
はいはいはい、わかります。
ダメだこれやっていうんで諦めたんですけれども、
うんうんうん、
そんな感じでですね、意外にやれるということと、実際にこれがクリーンに実現するってのは別問題だよね、ということがあると。で、はい、プロセスインテグレーション、特に異なるアプリをどんどんつないでいくっていうのはですね、Twitter ではその IFTTT っていうところが最初にやりましたって書いたらですね、今日今出てらっしゃる関さんから、その前に Yahoo パイプスがあったじゃないですかと言われたんですけれども、その通りではあるんですが、 Yahoo パイプス影の方に隠れてすごい人気者だったんですが、2000年代に真ん中ぐらいでできて、2015年ぐらいに廃止しちゃったんですよね。Yahoo が取り込むと片っ端からいいアイデアがシューって消えてしまうっていう感じなんですけれども、その大元のアイデアからいろんなものが出てきて、で、IFTTT っていうのは、If This Then That の略なんですけれども、この会社が2010年に創業して、すぐ結構、10ミリオンとかすぐ調達して話題になってですね、思い起こせば当時は10ミリオンできたばっかの会社が調達するなんて、なんてバブルなのかしらとか思ったんですけれども、今時普通ですね、10年っていうのは恐ろしいことですね。はい。
恐ろしいですね。
ね、昔、 なんかし、なんかこう、できてば、できたばっかりの会社が7ミリオンとか、わーって思ったものなんですけれども。
そうですよ。
まあ、その IFTTT っていうのはですね、もともと、てか今もですが、一般消費者向けでですね、はい、誰でも IFTTT っていうサイトに行くと、アカウント作って、いろんな、プロセスオートメーションができます。例えばどんなことができるかっていうと、うん、天気予報をサブスクライブして、はい、天気予報で、地元の今日の天気が晴れだったら、例えばフィリップスの、ライトをブルーでつける、朝起きるときにとか、今日の天気が雨ってなってたら、ライトが赤くボワワッとこう、ついて、目覚まし代わりになるとかですね。まあ、そういう、はい、いわゆる、その、IoT 家電同士とか、情報とかをつなげて、何らかのことができる、はい。何かが起こったらクーラーをオンとかですね。まあ、そういうことが誰でもできるんですね。で、IFTTT は、ユーザー側は無料なんですよ。で、これはですね、その、使ってもらう会社の方がお金を払っている。例えば、フィリップスのライトがつきますって。実は、フィリップスが裏側でお金を払っているというビジネスモデルです。で、これまでに63ミリオンドル、70億円弱調達しています。で、まあ、B2C 系だともう一個、B2C とスモールビジネスの間ぐらいにある、スモールビジネス向けっていう感じのが、ザピアっていうのがあります。ZAPIER ですね。はいはい、これは、はい、Happier の同じ韻を踏んで、ザピアなんですけれども、うんうん、こちらはですね、実は結構ビジネスうまくいってます。2011年と IFTTT の IFT の次の年に創業してるんですけれども、これまでなんと 1.4 ミリオンドルしか、はい、要はシードラウンドしかやってない、調達してないっていう会社なんですね。うんなんですが、今年の売上予測100ミリオンオーバーと言われていて、はい、もうすごい大きな会社になっているんですが、社員は全員リモートというのでも有名な会社です。
うんうんうん、
で、その辺がですね、割とこうスモールビジネス向けにありまして、で、はい、もっとこうエンタープライズになっていくと、例えばそのデータに、どのデータだったら誰がアクセスしていいとか、なんとかっていうのはこういうところで見ちゃダメとか、いろんな権限の、こう、どう権限を与えるか与えないかっていうようなこととか、いろいろこう、誰でもかんでもデータを使われてるら困るっていうのがあるわけですよ。
で、そうですよね。
そういうそのエンタープライズ向けっていうので結構出てまして、これ、はい、例えば一番有名なのは、ワーカトーっていう会社で、WORK で、はい、ワークですね、に、はい、ATO がついて、ワーカトーっていうのがあるんですけれども、ここが多分一番メジャーで、2013年創業で、これまでに215ミリオンドル調達してます。
なるほど。
あと、ミュールソフトっていうのもあって、はい、これはですね、2018年にセールスフォースに買収されています。で、その辺がですね、インテグレーションプラットフォームと言われる一山なんですね。で、これは、バックエンドで、API でアプリとアプリをつなぎますっていう発想の一山があるんですね。で、もう一個これとはすごい、やることは似てるんですけど、システム的に全然異なるものに、RPA っていうのがあります。ロボティックプロセスオートメーションっていうのでですね、なんか日本ではとても好まれているんですが、はい、これはですね、その、プロセスインテグレーションっていうのがバックエンド側で起こってるんですが、
はい。
RPA の方はフロントエンド側で起こってるんですね。例えば私が何かのデータベースを見て、その数値を Google シートに記入するみたいな作業ってあるじゃないですか。
はい、
その何とかを見て入力するみたいな、まるでそこに人がいるかのように、でも人はオートメイトしてロボットがそれを見て入力してくれるみたいなですね。フロントエンド側にインテグレーションをこう引っ張り出したのが RPA なんですね。
なるほど。
で、こっちもですね、いっぱい会社がありまして、ブループリズムとかユニパスとか、いろんな会社があります。で、RPA の人たち、RPA の人たち側で、API って大変じゃんみたいな。RPA だったら今まで通りのプロセスを人間を機械に置き換えるだけだから簡単ですよみたいなことをまあ言ってたりはするんですが、まあでも、やることは割と似てるんですよね。
ただ、将来の進展から考えると、このフロントエッドオートメーションするというのは、まあ既存のものを人から、要は AI に置き換えるっていう話ですよね。 だけど、バックエンドから変えるっていうことは、バックエンドの融合、それから、まあ、今後の変動にも、対応していきやすいっていう意味では、将来性はどうなんですか？
やっぱり普通に考えると API で統合しようよって気がするんですが、結構古いシステムだとそもそも API ないみたいな、API アクセスないですみたいなのが結構あるわけですよ。
そういうふうに、ね、
そうそう。はいはいはい、そういうのは、なんかこう、画面に表示されているような状態のものをデータを読み込んで、B に移すみたいなですね、RPA が必要になるっていう。感じですね。
なるほど。
で、話を戻してくるとですね、このトンキアンっていうのは両方できますっていうのが売りなんですね。
うん。
RPA 使わなきゃいけないところは RPA で、うん、プロセスインテグレーションで API 叩けるところは API 側 で全部をトンキアン一つでできるんですっていうのが、トンキアンの売りです。
素晴らしい
です。で、まあ、細かくですね、IT の担当者が、パーミッションをこう、リエさんはこれアクセスできるけど、渡辺地下はダメとかですね、まあ、そういうのを細かく設定したり、できますと。はいはいはい、あと、例えば、メールとか、スラックの中で、何か、こう、A というのが来たら、それを、私がオーソライズして、OK にするみたいなのを、スラックの中でやっちゃうとか、まあ、そういういろんな自動化なり、
はいはいはい、
連絡の自動化ができるっていうのが、売りです。うんうん、
なるほどね。だと、例えば会社が大きい、それから本当に大きくなくても、こう、部署、それから姉妹店とかが多い場合だと便利ですね。
そうですね。まあ、
すべてを変える必要がなく。
そうそうそう。で、RPA 的なところは、まあ、それがある、一番大きいんですけれども、
うん、
まあね、バックエンドの方じわじわ変えても、フロントエンド側で人が触るのは、とにかくトンキアン1個でいいよ、みたいにできるのはメリットなのかなと。ということでですね、
なるほど、
もうワーカトとか、まあ、ミルソフトなんかもあって終わりかなとか思うと、まだまだ頑張って新しい会社も出てくるんだよという、まあ、新しいって言っても2015年ですけどね。
まあでもオプティマイゼーションっていうんですか、それがどんどん広がっていくわけですね、これからも。
そうですね、やっぱり自動化で、まあ、多分いくつか要因があって、その結構、その SaaS でなんか出来合いのサービスを使うっていうのが割とメインストリーム化してるじゃないですか。
はい。
で、プラス、なんかこう部署ごとにも全然違うサービスを使ってますなんていうのも、特に IT に強い会社多いんですよね。で、エンジニアが多い会社だと、特定の部署の人たちはこういうツール使いたいけど、別の部署の人たちはああいうツールを使いたいみたいなのとかってあったりすると。で、そういうのを、なんかこうみんなで適当に使って、で、データのやり取りのところだけで頑張ってつなぎ込みましょうみたいに、なんていうんですか、パッチワークみたいになってることも多いということで、はいはい、こういう、うん、まあ、ノーコードでプロセスインテグレーションできて、なんだったら、昔ながらの、メインフレーム、まあ、メインフレームとまではいかないですけれども、API とか叩けないものでも使えますというのが、トンキアンですね。何ですかね、このトンキアンっていう名前は。
トンキもね、私頭の中からトンキしか出てこないですけど。
トンキ
そう。ただ質問なんですけど、今までノーコードっていうと、まあノーコードと言ってもやっぱりある程度プログラミングしておかないと難しいよっていうところも多かったじゃないですか、うん、トンキアンはどうなんですか。
ですね、それなりに教育が必要だと思います。なんかこうデータベースからデータベースにこう、ビジュアルにこれをこれにつないで、これが起こったらこれをするっていうのはあるんですけど、あら、はい、メールチンプにもあったじゃないですか。そういう、これが起こったら、はい、プロセスを二つに分岐して、また一つにしてみたいのを、こうビジュアルに組み込んでいけるっていうのはあって、ね、
はい、
それは、頑張れば誰でもできるんですけど、頑張らないとできないみたいなのは。
そうそう、その頑張りの度合いがね。
そうそうそう。
どこまでそこにつぎ込むかっていうのが。う
ん、ただ一方で、こう結構会社で、こういう新しい、こう、なんかのレベニューがここに達したらこういうふうにしたいとか、もしくはこの、月次の予算を自動化したいとか、なんかこう、特定の部署で何かやりたいと思っても、それを IT の人に作ってもらうとなると、なんか、じゃあ来年の3月にみたいになるわけですよ。
そうですよね。で、
それを、まあ、自分たちでこう、ペタペタペタってできるんだったら、すぐできますよねっていうことなんですね。
そうですよね。 あと IT の人に来年とかって言われるだけじゃなくて、反対に上司に通して何とか通してって許可をもらったりピッチしなきゃいけないっていう面倒くさいこともありますもん
ね。そうそう、でやっぱりダメとか ね,
ねプロセス長いみたいでダメ、知らないからとか。
多分割といろんな会社で同じことがこれから起こっていくと、まあアメリカですでに起こってて、日本でも起こっていくと思うんですけど、なんかこういうのを与えられてすごい喜ぶ人たちと、なんで自分たちがこんなことまでしなきゃいけないのっていう人たちが、まあ、両方いると思うんですよ。めんどくさいと思う人たちと、
はい、
で、
はい、
でどっちの人たちにも対応できると。要は昔ながらのことやりたい人は昔ながらのままでいいし、うん、なんかこうこちょこちょ組んで、なんか自動で予算が出るようになりました終わりみたいなのを好きな人たちはちょこちょこちょ組むし、でそれぞれまあ好きなようにやればいいんじゃないかなという感じに、ツールができ、なんていうんですか、だんだんだんだん進化してるっていう。
いやでもそれってすごいツボですよね。
うん。でなんか自動化した人たち全然なんか残業ないみたいな。
日本のね、この間あったほらワイヤレスにするとかって言ったら、そんなのなんかファックスなしにするって言ったらそんなの無理ですってなったじゃないですか。はいはい、うん、そのハードルの高さをもっと低くした感じですよね。
そうそう、ファックスで送りたい人はどうぞファックスで。
そうそう。
ファックスで来たものを OCR で読み込んで、なんか自然文検索でなんか価格の見積もりだけ引き出してデータベースに叩き込んでみたいなことやりたい人はそれはそれでどうぞみたいな方向に世の中が流れていて、うんうん、でまあその一つですねと。過渡的なものっちゃ過渡的なんですけど、うん、過渡になってから随分長いっていうね。
そうですね。
あとまだ5年10年は優に過渡が続くんじゃないかということで、まあ、過渡的ではありますが RPA とインテグレーションプラットフォーム両方できますよっていうトンキアンでした。
ありがとうございます。